はい、セクション8のお時間です。
どうもセクション8のお時間でございます。
はい、私川崎です。でもう一人は
私が、渡辺でございます。
はい、
最近はいはいはい、川崎さん人気じゃない。
何、人気って何？
ツイッターアカウントがいろんな人と交流持ってんじゃない。
交流してるっていうのかな、あれ。交流って言っていいんだったら交流してる。
なんかね、すごい、すごい展開になってるよね。なんか、旗から見てるとまるで揉めてんのかなと思っちゃうね。
あれを揉めて、そう、先週も言ったけどさ、うん、あれって揉めてるうちに入るんだったら、みんな今までどんな幸せな人生を送ってきたのって思う。
そうだよね。
それを踏まえるとさ、うん、俺ちょっと悲しくなったもん。俺今までの人生、うん、結構幸せな方だと思ってたのよ。
そうね。
でも、あれを揉めてるって言うんだったら、うん、俺の人生どんだけ不幸だったんだろうと思って。
まあでも刺激がなきゃ人生じゃないからね。なんとも言えませんけどね。
刺激がないとね、人生じゃないし、別に、ねえ、なんか、
まあまあまあまあ、でもほら、俺はいつも思うけどさ、カズとはまたちょっと違う考えを俺は持ってるタイプじゃないですか。だから、俺はそんなポッドキャストの人たちに、俺は突っ込むタイプではないなっていう感じはしたね。
そうだね。突っ込むのめんどくさそうだもんね。
なんかね、どっちかっていうと、そもそもショーとかそういうところに、そんなに俺は興味がないタイプの人だから、そのポッドバスキャストのショーレースについていろいろ揉めてたりとかするかもしれないけどさ。
ああ、いや、でも厳密に言うと俺もあんま興味ないよ。
いや、だけどどういう盛り上げ方をするとかさ、なんかそういうところでこう触れていたりとかしたのはあったでしょ。
はいはいはい。
だけどまあなんかどっちかというとほら、主催とかがどういうビジネスの観点でやってるかとか、そういうところで俺は割とちょっと絡んで働いたりとかしたこともあるから、なんかこうそっちの主催の気持ちもわかるし、選ばれる方の気持ちもわかるし、なんてことを考えるとね、なんかあんまりテンションが上がんなくなっちゃったんですよ。
いやね、主催の気持ちだけ考えときゃ、賞レースって、だってそんなもんじゃん。だって、審査するのは向こうなんだからさ、こっちがいくら盛り上がろうが、こっちがいくらやろうが、選ぶのは向こうなんだから。
そうそう、だから盛り上がってるものを評価するっていうんであれば盛り上がればいいし、別にそうじゃないものを評価するっていうんであれば関係ないし、でもよ、例えばさ、ね、俳優とかのオーディションでもそうだけどさ、やっぱりさ、ハルクのオーディションだっていうのにさ、すげえガリガリのやつが言ってさ、どうですかとか言ったって、何言ってんだバカ野郎って話じゃん。ハルクだぜ、ハルクって。
ハルクの場合はいいんじゃないの。
まあまあわかんないけど、ハルクのあの、緑になった時の CG となんか元になるような俳優さんを欲しいとか言うんだったら、絶対マッチョの人が行かなきゃいけないじゃん。
そうだね。
そういう問題ってあるでしょ。
怒れる芝居をやれる人がオーディションに行かないと話にならないよね、
うん、声ちっちゃいガリガリのさ、なんかアンガールズ田中さんみたいな人が言ったらさ、違うところで受かるかもしれないけど、ハルクのでかく怒った時のシーンの人ではないことは明らかじゃん。
痩せててもちゃんと怒れる人だったらいいけど、うん、僕怒る芝居できませんって人たまにいるけどさ、
そうそうそうそう、
そういう人は無理だよね。
例えばね、それこそアンガールズな田中さんの怒りとかだったら、やめてよみたいな、やまねえみたいな怒り方ちょっとハルクと違うじゃない。
そうね、
そうそう、
ね、
だからそういうことで、じゃあ田中さんがダメかっていうとそういうわけじゃないじゃん。
ハルクには合わない、
ハルクには合わないっていうだけの話だから、なんかショーとかってなんかそんなもんで、そのショーに合うかどうかって問題もあるから、なんかこびて我を失うぐらいだったら、やりたいように振る舞って評価したいっていうショーにガチッとハマればいいですねぐらいのスタンスでいた方がいいんじゃないのみたいな、俺はそんな感じで、別にそれをなんか議論するまでもなく、まあまあまあ送ってみりゃいいんじゃないですかみたいな感じで、あとは例えば M1 とかみたいに、ちょっとなんかそういう、なんていうの、3分のものを用意しろとかさ、なんかそういう枠があるものってあるじゃない。だからそういうものには寄せていってもいいかもしれないけど、普段、
予選にね。
そうそうそう、予選があってとか、そういうさ、なんていうの、別に。
だって、亮太 M1 の予選出たんだよね。
そうそうそう、だからあと、英検とかさ、トイックとかさ、そういう寄せれるものがあるならいいかもしれないけど、だけどそうじゃない、うん、普段のポッドキャストどうですかっていう時に、なんかそれを賞レースに寄せてとか、基準もわかんない中、なんか右往左往としたところでさ、なんか、それは自分たちのテンション上げて、なんかすげえ楽しいぜっていう錯覚をしてるだけでさ、別にその錯覚は楽しきゃいいんだろうけど、別に何なのって話だよねって感じだよね。
でまあ寄せられるっちゃ寄せられるじゃん、うんうんうん、なんか言っちゃいけない言葉普段バンバン言ってるんだったらさ、賞レース期間中は全部言わないとかって、
なんかね、
いやいや、まあやらいいんだけどさ、
ショーとかってどっちかってそういう感じするもんね。なんかいい子ちゃんをなんか引っ張り上げてあげましょうみたいな感じするじゃない。
そうだね、うん、まあ、ショーにもなんかこういろいろあってさ、うん、こういい子ちゃんしか選ばれないショーと、逆にいい子ちゃんを選ばないっていう、こう住み分けができててさ、でもどう考えてもあれは多分いい子ちゃんしか選ばれないやつなのよ。
そんな感じするよね。
うん、
だからカズがいい子ちゃん怒らしてんだろ、ツイッターで。
いい子ちゃんっていう のはやっぱ怒るのかな。
ニコちゃん怒るよ。だって
怒るの。ニコちゃんは怒んないんじゃない。
家族みたいな、なんかダークサイドの人間に正面から来て言われたら、だってさ、ニコちゃんなんかさ、否定されたことなくて生きてんだからさ。
じゃあ俺それ信じられないんだけどさ、だから今までどん、みんな何そんなに幸せに歩んでるの。
そう、
俺たちは不幸な人生だったの。
そういうことよ。生まれたほら性格がちょっとずれちゃったからさ、ああいう多分あれかもしれないよ。なんか
あ、なるほどなるほど。
ポッドキャストとかのことでさ、カズと揉めてる人なんて生まれて初めて反論受けたりとかして、目白黒させてるかもわかんないよ。
そうなの、うん、みんな何、なんかあの胸柄掴まれて殺すぞって言われる権限ってみんなないの。
それは俺もないよそんなの。
嘘ないの。俺あるよ、4回ぐらいあるよ
それ。
殺すぞって
なんで、
なんでなんだろうな。
いちいち噛み、
1個はね、
いちいち噛みつくからじゃないのあんたが。
いやなんかね、2個は噛みついてね、2個はね、なんか噛みつかな、なんかなんだろう、気がついたら地雷踏んでて殺すぞって胸ぐらつ
か
まれ
た。俺はどっちかっていうと胸ぐらつかんで殺すぞって言ったこと小学生の頃とかにはあるんじゃないって。どっちか そっちだね。
いや小学生の時は二十歳過ぎてから4回殺
す。それおかしい、それおかしいよ。小学生の頃とかさ、なんかこう言葉荒いじゃん。
小学生はなかった。
なんかほらねえ、朝遅刻したやつとか、あれ何々くんはとか言われたら、死んだとか、なんかそういうこと言わなかった。
だそれはあるね。
そういうギャグあるじゃん。
だって俺一番怖かったのが、胸ぐら掴まれて殺すじゃなくて、小指ないおじさんに、うん、なんかやたら小指の切り落とされた小指を見せられた時はビビった。
切り落とされた小指ってことない。
あの、いや、あのもう欠けた小指をや
たら見せて。ああ、びっくりしたびっくりした。切り下ろされた小指ってなんかホルマルジン漬けとかになってるの。そんな見せられたかと思った。
でも本当かどうか分かんないけど、うん、持ってるらしいよ、うん、切り落とされた自分の小指を持ってるって言われた時はすっげえ怖かった、うん、立川で。
やっぱあれ、なんか医療技術が進んだらそれをもう一回あのくっつけたいと思ってるのかな。
いや、それを聞く勇気はその時の僕にはなかった。多分今でもない。
多分違うと思うよ。そこ違うって突っ込んでくれればと思った。ホルマリン付けなんかだったら医療技術進んだってくっつけられないでしょ。
分かんない。みんなだからあれだね。本当にみんなやっぱ大学行くと違うの。俺
でもまあ俺はまあちょっと日本の大学とは違うからちょっと分かんないけど、まあそんなところで。まあちょっといろいろね、我々は変わった人間だということを皆さんにお伝えしたところでいきましょう。スターウォーズについてでございます。
はい、
エピソード9、
ないね。スカイウォーカーの夜明けを語るってことで、川崎は2回見て、渡辺は1回でしょ。
1回でございます。
を見て、まあまあまあまあまあ、ちょっと僕言いたいこといっぱいあるんですけど。
うん、ありそうだね。
うん、まあ端的に言うと、俺めちゃくちゃつまんなかった。つか不快だった。2時間25分かな、うん、ひたすら不快で早く終わんねえかな
と。あ、それちょっと俺聞いて安心した。俺ね、ぶっちゃけね、スターウォーズってそんなに得意じゃないって、うん、ほら言ったじゃん、カズに
散々聞いたよ。みんな聞いてると思う。
あ、それでまあでもね、食わず嫌いみたいなとこもあるかなと思って、まあ見たわけですよ、あのアマゾンでね、うん、でどうもなんか いまいち分かるような分かんないようなってふわっとした感じがするんだけど、まあ一気にね、うん、見ることになるし、あの IMAX ってすごいシアターだから、俺もこれでスターウォーズ好きになるかなと思ったんだけど、ちょっと数と同じですよ、うん、ちょっと不快だった。
で、あの両太は品川のあそこ T ジョイ、
そう
だっけ、の IMAX、うんうん、でも初めて見んの IMAX。
初めて、あの 3D ね。
どうだった、 IMAX 初体験。
あの、ね、それはね、
散々語ってたけど、また
それは良かった。
良かった、
うん、ようやくね、世間の技術がね、俺レベルに追いついてきたね。
いや、あそこ多分日本で一番古いところの一つなんだよ、うん、あの IMAX。
あ、そうなの。じゃあでもまあリニューアルしたとか言ってて、なんかでも 3D で良かったよ。
あのね、90年の終わりだったから2000年代の頭に一回できたんだけど、
うん、
当時はその劇映画、
うん、
でまあドラマの映画を IMAX で流すっていうのがなくて、
うん、
ドキュメンタリーとか、うん、そういうこう遊園地とかのアトラクションとして IMAX っていうのは活用してたのね、
うん、
だその映画館も確かドキュメンタリー、短編のドキュメンタリーとか専門にやってて。
なるほどね。
まあ人入るわけないじゃんそんなの。
でもあれだよ、今回も人入ってなかったよ。多分2桁いなかったよ。
え、あそこだって200人ぐらい入るでしょ。
だけど本当にあのカズがおすすめしてた、俺は後ろのさ、通路の後ろから3列目ぐらいの通路のさ、プレミアムシートの1個後ろぐらいにいたんだけど、そこの通路脇のところに数人が座ってるぐらいで、本当に全部ガラ空きだったよ。
え、2桁って90人とかじゃなくて、
ああ違う、そうじゃなくて 9人 10人いないかもしれないと思った。暗くてよく見えなかったけど、う
ん、あ本当に、うん、じゃああんまりスター・ウォーズ人気ないのかな。
あのちなみに俺が行った日本当の最後の最後だったみたいだよね。
あレイトショ
ー、レイトショーで9時からで、しかもスター・ウォーズ自体が打ち切りで次の日からは違うのやるみたいだったけどね。
あもう何スター・ウォーズやらないの品川ダイマックス。
そうだからギリギリ滑り込んだみたい。俺は最後の最後、
え今週行ったの、
今週 の,
第2週、
今週の木曜日かな、木曜日じゃないか水曜日か
8日、
うん、
あーそうなの、そんな打ち切り、
あ違う水曜日に行くって言ってて行けなくて木曜日に行ったんだ。木曜日の9時から。
あそうじゃ あ, あのフォード VS フェラーリに切り替わったんだ。
多分そうだと思う。俺ねぶっちゃけその CM 見たんだけどそっち見たかったわ。
あっちそっち面白かったよ。そっちの方が見た方がいいよ。俺ごめんね、散々スターウォーズ IMAX 見ろって言ったけど、うん、ちょ形成するわ、見なくていいや。あのフォード VS フェラーリを IMAX で見た方が断然映画体験としてはいいよ。
単純にあと映画としては俺は最近見るんだったらトラさんが見たかったかな。
トラさんまだやってるよ。
だから見るんだったらトラさん見たかったかなって感じかな。
じゃあさその トラさんも俺見たよ、試写で見たよ俺。
あ試写で、
うん、セクション8初めての試写。
どうしたの、出てたりしたの。
トラさんだからね。いや出てない、普通にあの当たるやつあるじゃん、
あ
1ヶ月ぐらい早く見るやつ、ね、あれで当たって見に行ったんだけど、まあまあトラさんもなんていうかノスタルジックな映画っていうか、うんうんうん、なんかゴドを待ちながらみたいな感じでひたすらトラさん待ってるって。
やっぱりさ俺らも昭和生まれじゃない。
そう昭和、ギリギリ俺は昭和、
もう令和についていけてないね。やっぱトラさんですよって話ですよ。
トラさん IMAX で見てみたいよね。
なんか 3D でトラさん見んの？
3D でトラさん
とか。トラさんのあの眉毛のところのイボはこんなにリアルだったんだとかそういうことわかる。
そうそうそう。
そんな見たって何の意味もないじゃん。いやそもそもだってさトラさんだってそうやって撮影してないでしょ。
いやあのねその
IMAX で撮影してないでしょトラさん。
3D いやね。今回のスターウォーズも IMAX で撮影してないのよ。
あそうなの。
そうあの7と8は IMAX 用のカメラでも撮ってたので、9になって予算削減されて、うん、これ全部 35mm のフィルムなのよ。
あそうなの。じゃあちょっとなんかやっぱりだからやっぱ限りがあるわけね。
対して画質が良くないものを IMAX 用にあのアップコンバートしてるのがスターウォーズないんだから、正直あんま IMAX で見る必要ねない
ん
じゃない
の。何言ってんのあんた。じゃあ俺が そもそもスターウォーズが苦手だとか言ってる人間にさ、この3部作はそんな面白くないとか言って、さらに IMAX 見る必要がないとかそれ言って俺を IMAX に連れてって、俺もトラウマになるかと思ったよ。
いや俺もちょ申し訳ないんだけど、自分が見た後になんか違うなと思って調べたら、うんうん、あ35ミリのやつで撮ってたんだってのが分かって、でも散々言っちゃった手前さ、今更言えないじゃん。見ない方がいいよって。だからもうこれ黙っといて。
でしかもさ、俺だってスケジュールをさ合わせる中でさ、 IMAX のシアターって限られてるからさ、そこの移動時間とか考えて結構大変だったんだよ。
いやでもね、相当好きな人じゃないと分かんないから。どうだって分からなかったでしょ。
何が
IMAX じゃ撮ってないって気づかなかったでしょ。
分かんない分かんない、そんなの。
だから大丈夫。
3D になってたから、この 3D になるってことは IMAX で撮ったのかなと勝手に思ってた。
あ関係ない、世の中大半の 3D は撮った後にあのまた加工して 3D に させてるのよ。
あそういうことね。
もちろんそのカメラ2台同時に撮って立体的にする方法があるんだけど、それはほとんどやってないのよ、
う
ん。
まあそういうことか。まあでもいずれにせよさ、俺それでかもしれないんだけど、俺分かった、俺すげえ自分が変わった人間なんだなってことに分かった。
何
3D になってるとさ、なんかまるで景色みたいに見えるじゃん。
2D でも見れるんじゃないの。
だけどある程度はさ、 2D はさ画面でここ強調しなさいよみたいなとこがあるけど、奥行きとかあるとさちょっと現実みたいに見えるわけじゃん。
ああ 3D の方がね。
そうすると俺結構なんか普通に人と会話してる時もそうなのかもしれないんだけど、はいはい、見るべきところを見てない気がしたの。あの本とかでも昔からそうなんだけど、あえてピントが甘くなってるようなとこばっかりに目線をあのやってる自分に気づいて。
それ画面酔いするでしょ、 IMAX でそれやるんだったら。
奥のさなんか変な葉っぱとかさ、そんなのがあれこんな景色かなとか、なんか分かんないけどさ、 そういうところばっかり結構目がいっちゃってる自分に気づいてさ、なんか全然俺の見てるとこピントが合ってないなって気づいて、いかに俺は変なとこ見てるんだろうっていうのは、平面の画面の時はあんまり画面として見るだけだからさ、なんていうの、ピントが合ってなくてもさ、そういうところが気になってるなっていう自分にしか気づかないけど、立体の中で見てるから、いかになんか俺がピントの合ってないところに興味を持って画面見てるのかってことを自分で自覚してさ、ちょっと俺変わってんだろうなと思った。
それだったら IMAX で見る必要あんまり余計なかった気がするけど、
なんかね、昔からね、俺は平のカタカナ初めて覚えた時とかもなんかね、漫画の引っ張り出してきて、なんか漫画の次回予告の一番ちっちゃいところとかの字を見て、あ、この字知ってるとか俺言ってたらしいんだけど、それタイトルにもあるからその感じみたいなさそういうマニアックなタイプだったんだよね。
かよかった映画館で映画見ない方がいいかもしれない、
ね、あとね、俺ね、
疲れないそれ、
ずっとね字幕で言ったんだけどさ、俺そんな字幕そんなに見てなくてもさ、まあ、いけるタイプなんだけど、まあ字幕一応ほら見ることもあるじゃない、うん、その時字幕がずっとブレてんのよ。
字幕がブレてる、
そう、二重になってた、ピントが合わない、
そのメガネかけてないんじゃないの、
メガネかけて、それで俺分かったの、
うん、
俺見るときにちょっとこう首をひねって見る癖があるらしくてさ、
あー正面にしないとずれるか、
なんかしっかりね水平にしないとずれるみたいでさ、なんか頬杖ついたりとか、なんか頭こめかみのところなんか肘ついたりとかしてさ見てたらさ、ずっと字幕が字がずれてくる、なんで俺のとこだけピントが合ってないんだろうなと思ってさ、すごい最初30分ぐらいすげえイライラしてたんだけどさ
え、 3D 映画見るの初めての人？
いや昔ね一回アバター見たことあったかな。
なんでその時気づかなかったの？あ、そっか、向こうで見たの？
確かそんな気がする。
ああ、あるのよこう 3D 映画あるあるでさ、
うん、
字幕がずれないでなおかつ自分の楽な姿勢を探すっていう、これコツがいるのよ。
そうそう、あれそれびっくりしちゃって最初気づかないからさ、なんか俺目悪いのかなとかさ、脳梗塞とかになってんじゃないかとかいろいろ考えちゃったよ。
あとたまにメガネ自体が壊れてるってこともあるから。
あ、それはなかった
と思う。何やってもダメだったらメガネ変えた方がいい。
それはね、ちゃんといい姿勢にしたら大丈夫だった。俺がなんか ほとんど横になって見るような感じで、なんていうの、頬杖ついてさ、そこの悪い姿勢だから、暗いから誰も見えないと思ってさ、人もいなかったからさ、隣の席のさ椅子が上がってんじゃん、
うん、
だからその椅子の上がった椅子のとこに肘ついてなんか頬杖ついて見てたんだよ最初。悪い客でしょ
そこまでするんだったら片目つぶった方がいいよ
そしたら 3D じゃなくなっちゃうじゃんずっとそうやって肘ついて見てて、おかしいなと、全然ピント合ってないなと思って、どういうことなのと思って、メガネ外してみたりとかするとなんかボヤボヤになっててさ、メガネつけてみるとさ、なんかずれてんなと思って、なんだこれはってずっとね試行錯誤して、まあだけど立体感があって、あとまあ音が綺麗で、それは楽しかったですね。
IMAX 一番いいのは音だからね、うん、普通の映画館でスターウォーズ見てるとは分かるんだけど全然違うのよ。まあ画質も全然違うんだけど、まず音がさ、
うん、
なんかまるっきり別物なのね。
うん、だけど川崎さん、
はい、
俺はあれはちょっと気になったんだけど、俺プレステの VR で、
はいはい、
なんかこう立体的な画像を見た時の方がちょっとなんかこう没入感というか、そういうのあった気がした。
だってあれはだってほらもう視界全部3画面でしょ。
うん、
で映画館はいくらアマックスでかいっつっても視界全部には多分入んないでしょ。
そうね、なんか持ち込みがいけないだろうに、なんか野菜ジュースとか飲んでるおばさんとかずっと俺の視界の端っこに入ってたね
それがっつりに見てないあのね、後ろの方だと多少没入感は減るんだけど、前行きは完全にもうスクリーンしか目に入らないんだけど、
うん、
こうアイマックスの構造的にさ、前行きすぎると首が死ぬのよ。
うんうんうん、
で短い映画だったら90分ぐらいだったら我慢して前行って、もう完璧にそのプレステ VR みたいな状況にのめり込めるっちゃのめり込めるんだけど、うん、スターウォーズ長いから、
そう、ね、
だから俺後ろ目に行けっつったの。
首死ぬ、数首強そうだもんね。
いや俺もダメだよ。どういうこと首強いって。
なんか首とかのなんか筋力強そうだなと思って、なんかほらなんかなんとかって鍛えてるんでしょ、なんか取っ手のついた重りで。
あ、ケトルベル？
そうそうそう、
ケトルベルで首は鍛えてないわ俺、ごめん。
ケトルベルをほら首に下げたりとかしなかったっけ。
あれ12キロあるんだよあれ。
ああ
死ぬよ首にやったら。
分かんないけど、ほら俺なんかどっちかというと華奢な首してるからさ、多分すぐダメだろうなと思って。
いやでも 関係ないと思うよ。誰がやってもあれきついで。一回でもアイマックスを前の方で見たけど死ぬかと思った。
でもあれよ、これだけ空いてんのになんか前の方で見てる人いたよ今回。
だからそういう人たちはあの どっちかなんだよ、ガチ勢か、
うん、
そのネットで買って買い方が分かんないで前買っちゃったって人。うう
今度さ、じゃあなんか首とかにコルセットとか巻いてなんか行ったら大丈夫かな。
そこまでして見たいの？
いやいや、
プレステ VR で見た方がいいと思うけど。
いや、わかんないけど、ほら自力のほら力で支えようとするとあれだけどさ。
いや 3D は一旦諦めて 2D の IMAX を前の方で見て、うん、それだったら別にほら、うん、空いてるんだったらさ、
なるほどね、
こう楽な姿勢見つけられるん
じゃん。そうそうそう、だからまあまあいずれにせよ、
ね、だったらいいと思う。
いずれにせよセクション8の、正直なラジオとしては、俺の感想としては IMAX もすごかったけど、なんか VR を見た時の、うん、VR でそういう映像を見た時の方が俺はちょっと衝撃的な感動だったというのが正直な感想かな。
VR と普通の IMAX の 3D 映画比べちゃダメだよ、勝てないもん VR。
あ、そうなんだ、やっぱ VR の上なんだ。俺のリアクションは自然、
いや没入感だって言うんだったら勝てない。
あ、なるほど、ね、
画質の良さだったら IMAX が勝つけど、うん、は勝てないよ。やめてよ、それ一緒にしないでよ。
いやいや、これはあれだよ、素人の意見としてさ聞いてほしいよ。この子は結構ほらプロってさ、そういう違いを知ってるからだけど、素人はさついついなんかね自分の人生経験だけで比較しちゃうじゃん。
いや人生経験、ああそう
そう、だからその画像体験というのがさ一つの軸にまとまっちゃうじゃん。
いや根本的な設計がまず違うじゃん。 VR はいかに没入させるかっていうのに特化したものだし、うん、映画はさそのまあ 3D で没入感も特化させてるけど、うん、こうあれは音にいかに特化してるかっていう分野だからさ。
あ、そういうことなのね。
どっちかっていうとね、
最初になんかあの IMAX のキャッチフレーズみたいなの出てきたけど、なんかちょっとかっこよかったね。あのか映画なんて書いてあったんだっけ、忘れちゃったけど。
書いてあるの、あ日本語でしょ。
英語でなんか IMAX のキャッチフレーズみたいなの出てたよ。
英語でさんがね、ん俺の知らないやつかな、変わったの。なんかね、昔英語だったんだけど、なんか今日本語になったんだけど、品川は違うのかな。
あ、品川古いのかな、
わかんない。名古屋が古いのかもしれない。
名古屋やっぱ違うのかな。あ、あったあった、 Watch a movie or be part of one って書いてあった。
あー、はいはいはい、一番最後に出てくるやつね。
そうそうそうそう、要するにまあこれ直訳するなら、まあ映画見んのか中に入んのかみたいな、そういうことでしょ。
うん、
だからそのなんか没入を売りにしてるのかなっていう感じは俺はするじゃん。そういうふうなフレーズが出ればさ。
いや売りにしてるよ、普通の映画館と比べたら IMAX は没入感を圧倒的に売りにしてるけど、
うん、
没入感だけで比べるんだったら VR には負ける。
なるほど、なんかごめんなさい
って感じ。
ごめんなさいこの感想で。
いやいやいやいや、 VR 好きだね。俺は前も言ったけど VR あんまり好きじゃないからさ。
なんか好み分かれるね。俺 VR 好きだよね。
疲れない？なんかアトラクションみたいに5分10分見るんだったらいいけどさ、なんかこういう2時間ひたすら VR ってのは俺ちょっとダメなん
だ。だって休憩すればいい、休憩すればいいじゃん。
休憩すんの？いや一気に見たいじゃん。
あ、俺それないのよ。もし疲れたなと思ったら休憩するタイプだから、見れたら見ちゃうけど。
いや休憩しだしたらさ、もう、うん、いつまでたっても終わんないからさ、一気に見なきゃ。
あ、そう、
僕的にはダメなのよ。なんかもういいやってなっちゃうから。
びっくりするぐらい正反対だな俺たちね。
そうだね。まあいいや、もうあのあ IMAX はまたほら今年は IMAX 特別会をやるからさ。
でもまあ よかったですよ。あの IMAX は IMAX で、俺はでそんな3、400円違うだけでっていうんだったら IMAX の方行きたいなって感じ。
いや東京何そんな安いの、400円ぐらいで違うの見れんの。
なんか2300円とか俺払ったんじゃなかったかな。あれ
いいな、
わかんない、ちょっとクレジットカード
なわけなくない、
クレジットカードで買ったからもうわかんない、よく見 もう見なきゃいけないもんだったから値段も特に見てなかったような気がするけど、違った、ちょっと見てみようか。
こっち今1000円ぐらい取られるよ。 IMAX の 3D だと109シネマズだとプラス1000円だもん。
TJOY はあそうだった、プラス800円でメガネ代100円だった。
あ、メガネ代取るんだ、
うん、
東方シネマズも取るから、それメガネ持ってて東方で見るときは家から持ってきゃ100円いくよ。
俺もう忘れちゃった、持って帰ってくる。
また買わなきゃ。
俺ね忘れ物多いタイプだから持って帰ろうと思ってたんだけどね、なんか忘れちゃったね。
まあいいや、じゃあちょっと次また貸すよ IMAX のメガネ。
そういうことでちょっとスターウォーズ行きましょうか。全然スターウォーズの話してなかったね。
もう30分近くもIMAX について語ってるけど、もう何のためにさ今年は IMAX 会やろうねって言ったのか分かんないじゃん、うん、もう IMAX 若干語り尽くした感があるけど、まあいいや、行こう、
まあまあまあ行きましょう、
行こう行こう行こう、また後のことは後で考えよう。
はい。
でね、これちょっと亮太に一個聞きたいんだけど、
うん、その
スターウォーズの始まる前にさ予告編があったと思うのよ。
うん、長いよ
予告。何があった？
なんかね、劇場みたいなところでね銃撃戦してるやつあった、うん、あった。あとはそのフォードとなんかベンツだっけ、あフェラーリか。
うん、個人的に俺あのスターウォーズエピソード9ホースのあスカイウォーカーの夜明けで一番良かったのがその劇場のにテロリストが入ってくるっていう予告編あったじゃん。
うん、
あれが一番2時間半映画館いる中で一番テンション上がったの。
あのね
めちゃくちゃ面白くなかったあれ。
これカズにね、こんなスターウォーズファンのカズに勧められて、うん、それ言ったら怒られるかなと思って最後の最後に言おうと思ってたことでした。それオチとして
本当。いやもうだってさ、やっぱり多分ね誰もみんな思ったと思う、あの予告が一番面白い。
なんかあれがね、あれってもうここそうか予告かもう終わっちゃうのかと思ってちょっとがっかりした。結構ほら5分ぐらい、5分どころじゃ聞かないぐらい結構長かったじゃん。あれ
6分間ぐらいあったみたい、
うん、ね、普通に面白かった。
普通にさ、じゃあもう今からあのあれテネットっていうんだけど、あの映画を見たいと思ったもん、うん、なんでって日本の公開日9月なんだよ、あと9ヶ月間俺はこの映画を待つのかっていう絶望感とのままスターウォーズ本編始まったんだけどさ、まあ、あそこのテネット、あのね、あの予告の6分間ね、あれ全部 IMAX カメラだよ。
あ、そうなんだ。
フィルムの IMAX カメラで全部撮ってるはず。
俺あの瞬間からね、メガネかけてたんだけど、あれは 3D なんだ。
あれ 2D だから。
それ俺もうあの瞬間から始まった時からずっとメガネかけた。あれ言うほど 3D って言うほどそんな立体的じゃねえななんて思いながら、しばらくしてメガネかけてくださいって言われて、あ、まだだったんだと思って。
おじいちゃんのみたいだね。たまにいるよおじいちゃんも。劇場入った時から 3D 目にかけて頑張ってるおじいちゃんいるよ
あ、そう、おじいちゃん、まあ、おじいちゃんみたいなもんだね俺もね。
個人的にもあの6分間が一番興奮して、あのクリストファー・ノーランっていうあの映画監督で、あのジョーカー、あ
俺クリストファー・ノーランは結構好きっすよ。
知ってる、ダークナイトの方のジョーカーの監督、
あれしょ、あのケン・ワタナベの出てるあのなんだっけ、あの
そうビギンズの
インなんとかとかもやってでしょ、あなんか有名の
インセプションでしょ。
そうインセプション、
そのあの監督で多分あれが初出しかな情報、う
ん、あそうなんだ、うん、ちょっとあれはね見たいと思った、あのね IMAX で見たいね、あれはね、もしく
は、
もしくは VR で見たいですね。
VR 版はないかな、嫌いなんだよねあの人 VR。
あそうな
ん、あれ多分ほとんど半分ぐらいはフィルムの IMAX カメラで撮影してるはず
なんだ。ってクリストファー・ノーランだからでしょ。
そうクリストファー・ノーラン、あの多分今この世の中で一番フィルムの IMAX カメラに詳しい人間。
もうね2番川崎カズ、
2番がね、
うん、
2番フィルムの IMAX の2番って誰だ。
カズは何番目ぐらいなの、
フィルムの IMAX に詳しい下から数えた方が早いよ。
本当俺の中では、俺の直接の知り合いの中ではナンバーワンなんだけど。
いやだって35ミリだって俺そんなに見たことないんだよ。だってあれ70ミリでしょあれしか、うん、幅、
う
ん、
もうそういうミリを知ってる時点で相当詳しい感じしちゃうんだけど
でだってめちゃくちゃでかくて、あれ、うん、扱いどうやってすんのか分かんない。だって35ミリだってでかくてさ、こうマガジン交換するのはすげえ怖かったのにさ、あんなでかいやつどうやってさこう分かる、
分かんない。
いや入れるんだよあれ、カメラに入れるんだ、あれ怖いんだよあれ。
俺は本当に昔からなんと内容とか構成とかにしか興味がなかったからさ、そういうのはね興味持てなかった。あの監督になりたいと思ったことだけど、監督ってそういうことをやんなくちゃいけないのかと思って挫折したタイプの人間だからね。
いや俺だからそういうのが面白いからやりたくやりたくたまらなかったけど、
うん、
そこまで才能が残念ながらなかったから、
だから裁判の方に移ったわけですね。
いや書いた方がいいやと思って。
あなるほど、
裁判もね本当大変だよ本当。
裁判記録とか IMAX でちゃんと記録残しといてよって話して
個人で IMAX のかあれ奥するよ奥
レンタルとかすればいいじゃん。
レンタルでも奥だよあれ多分
高
だってあれ 3分間 IMAX のフィルムで回すのに32万かかるんだったかな。
で日本の映画とかで無理じゃん。
日本の映画でフィルムの IMAX で劇映画はない。ドキュメンタリーとか、うん、さっきも言ったけど万博とかのパビリオンで IMAX で撮ってるのはあるけど、
要するに税金が入ってるっていうところじゃないと無理ってことなのかな。採算は、ま、
税金かもしくはアトラクション。
あ、なるほどね。要するにアトラクションだったらその映画公開期間だけじゃなくてもっと回収できるもんね。ずっとずっと
基本的に数年じゃ、下手したら10年単位でやるじゃん。
なるほど。
とかまあ画質が良くない
ダメだから NHK とかで NHK をもってしてでも IMAX なんか使わないか。
IMAX NHK 使ってたかな。使ってるんじゃないの IMAX。
なんか大河のすごいシーンとかを IMAX で撮るとかね。
いやなんかね、劇映画で IMAX 使ったのはあのクリストファー・ノーランが初なのよ。
うん、
確かダークナイトが初のはず。だから2007年か8年の映画だから。
今度じゃあおはよう日本とかのなんかそういうニュースの5分もののリポートとか、僕は IMAX で撮りたいんですとか提案したりとか、もし俺がしたりとかしたら通るかな。通んないだろうな。
2億円用意できるんだったら通るんじゃない。
2億円か。
2億とあと多分3ヶ月ぐらいかかるよ。現像して編集とかかかるから。
そんなの2億の予算で俺のギャラもなんつって月に数十万とかたやすいもんかもしれないけど、それ月っきりでやって、そんなことやったら立花さんにこんなことやってるんですよ NHK はって名指しでなんかぶっ壊されそうね。もしなんか企画を通してくれた人が、もし企画を通してくれた人がいたらさ、
日本人で IMAX カメラ使える人今いないと思う。
あ、本当。
そもそもハリウッドだってフィルムの IMAX カメラ使える人間なんていないよ。
じゃあさ、意外に数あれじゃないの、日本人だと結構数人目ぐらい入るぐらい IMAX 詳しいんじゃないの。
いや詳しくないよ、もっといるよ。どんなな
んか
俺だって学生の時教えてもらったんだから、先生から。
なんかやってよ、そういう IMAX で何かしたいとかいうそういう企画をぶち立てたよ。
デジタルの IMAX カメラで撮影するのはやってたよ、日本人が。
なんかよくわかんないけど、ソフト&デマンドみたいな変わった会社のところにさ、なんか IMAX でなんかあの、ね、ピンク映画を撮りたいですとか言ったら撮らせてくれるかもわかんないよ。
あれだよ、10年前はちょうどアバターが流行った時は、うん、真っ先に AV 業界が 3D に飛びついたのよ。
本当。
でカメラ開発してたよ。俺それ見たことある。
本当。
びっくりしたもん。だからあの、本当だったら数千万かかるカメラを、うん、でアバター撮ってたんだけど予算がないから民生用のカメラ2台無理やりくっつけて、
うん、
であの編集ソフトでその視差が出るように無理やり合成して、
あ、なるほど、ね、
やったのは見たことある俺。それ全然 3D じゃなかったけど、
まあでもいずれにせよ分かりましたよ。我々はスターウォーズにほとんど興味を示さなかったってことですよ。もうずっと、
いやもう正直だってもう
ずっと IMAX の話、
IMAX の話。
一番感動の感動したポイントがあるとするなら IMAX だったというところですよね。
テネットの予告が IMAX で撮った映像を IMAX で見れたのが一番こう2時間、あの時間の中で僕は幸せだったし、
そうそう、だからちょっとこれある意味ねタイトル釣りみたいになっちゃうかもしれないけど、これが本当の気持ちっていうかさ、カズだってさ一回さっきさグラッと仕切り直してさ IMAX の話をやめてスターウォーズの話しようっていうのに、スターウォーズってなんか 2,3 回単語出したと思ったらね、テネットがいいとか言い出しちゃってさ、違う作品のことを褒め出してさ、で今度テネットの話からいきなり IMAX にまた戻っちゃってさ、そんな話あるかよって話で。
いやでもそうなの、だってスターウォーズ IMAX で撮ってないんだもん、もう語れないじゃんそんなの。
いや IMAX の、いや IMAX の話題をしてんならそうだけど、俺たちはスターウォーズの話をするっていう回なんだから。それ
いやだって面白くなかったんだもんスターウォーズ。
もうね
スターテネットの方が断然面白かったもん。も
スターウォーズ、まあ、唯一良かったのは、俺はなんかやっぱりあのまあ8の方が絵が綺麗だったかなという、色使いとかね、俺は8のやつの方が好きかな、色使いはね。
こだわるね、色々で、うん、じゃあもうしょうがないからあとはもう淡々とスターウォーズ本編について語っていきたいんだけど、
あの女の子美形だからあのアップになったりとかして全然いい感じじゃないって感じ。
あ、レイ主人公の、
うん、そう、岡本レイだっけ。
そうだね。
そうだねって違うだろ。
いやもうめんどくさいもん。だってお前いつも突っ込んでもらえると思ったら大きな間違いだからね。
ラストネームがさ結構いろいろくるくる変わってたからさ、 最後スカイウォーカーになったけど、最初のなんとかパパパなんだっけ、
パルパティーン、
あ、そうパルパティーンが出てこなかった。なんかそういういろいろ名前が難しい。
いや、あのパルパティーン、まあちょっとそれはいいや、そのちょっと順を追ってまずかどうかパルパティーンについても語ろうぜ。
うん、
まあ、あのもっとちょっと最後にテネットの話だけこれだけさせて。
もうダメだよそんなの、スターウォーズの話。
いや、テネットの話をもうちょっとだけしよう。だってテネット面白かったじゃん、うん、テネット公開したらさ、テネットについて語ろうぜ。
それはね、いいよ。それちょっと俺、
もうこれ決定でしょ、これも。
俺今回ね、あの、俺って恵まれた人生を送ってきてんだなって、あのスターウォーズを見て思った。なんでかって、途中でちょっとなんかイライラしてじゃないけど、ちょっともうそろそろ終わんないかなって、なんか2時間過ぎたぐらいからちょっと思っちゃったんだけど、その時に
俺も思ったよ。
その時に、いや意外に俺こんなこと思うこと最近なくて、仕事とかしててもそうは思わないし、なんか今回はちょっとラジオのために見ようと思ったから、なんかこうあれだけど、一人で来てたら帰ってるかもしれないし、なんかそういう意味ではなんか本当に不満のあることをしないで生きてきた人生なんだなって、そっちに悟りを開いちゃった俺。
分かる分かる、つまらない映画見てると、なんかそういう考え、人生について考えちゃ う,
そ う, そ う, そう、なんか俺そんなにつまんないと思うこともなく生きてきたから、なんか俺恵まれた人生だななんて思っちゃったね。まあまあまあ、
俺の苦悩が分かったでしょ、映画いっぱい見ててつまんない映画見る
って。それだって俺の苦悩が、それはだってほら、俺は今回ほら映画のことをここで話すっていうからさ、途中でつまんないとか思ったって見るけどさ、それプライベートで見てたら途中で、ああ失敗したと思ったら帰るだけだからさ、その苦悩も何もそれは見たくて見てるだけでしょって話じゃん。
いや、まあ帰った後にいいシーンがあってさ、うん、なんか後で恥かくの嫌だからさ、一応最後まで見るんだけど
さ、なんかさ、いつも数思うんだけどさ、なんでさ、なんで基準が人なの、
何が、
うん、いや途中で帰って恥かくって言ったって、別に恥かくっていうのはなんか人の基準な感じがしたからさ、損するってなったら自分だけど、恥かくってのはなんか人基準な感じしない
。いや最後まで見ないでさ、ラストシーンがものすごく良かったねって言われてもさ、それなんか言えないじゃん俺。
だからそれ言えないから、恥をかくっていうのは人に恥をかくっていう、なんか対象が人の感じがしてさ、なんかこの間もなんかね、いいことがあったら自慢できるとかさ、なんか人に対するアクションが多いなと思って、人あのなんか最後のシーン良かったねと思った時に、わーって損したって後悔するとかならわかるけど、恥かくっていうのがちょっと面白かった俺の中で。
いや恥かくよ、散々映画好きだって言っといてさ、うん、お前あのラストシーン見ないと帰ったの恥ずかしいじゃん。大して映画見ないんだったら別にいいんだけどさ、あんだけ映画って言っといて見てないの。
俺だったらもうそんなのもう持論で言いくるめちゃう。もうラストシーンまで見れてるやつは映画好きじゃないからだって言って、ラストシーンがいいかわからないって語るのが映画好きなんだよ君って俺は言っちゃうかもしれない。
いや俺いろんな人に言ってるもん。だってセクション8戦った時もさ、お前せめて本編聞いてから叩けよって
よく
言っちゃってるから。
俺セクション8の
自分が見ないとさ、
セクション8の俺あのあれだよ、ツイッターファンだから俺よくチェックしてるから、ちょっと面白くて自分で入っていくのは恐ろしくて、本業にも影響出たら困るからやんないけど、見るのは好きで見てますよ、よく。
なんでみんな何そんなに幸せだの。
まあ少なくとも
あれかな、やっぱり父親亡くしてんのってそんなに不幸、俺人と違うのって多分それそこぐらいしか俺思いつかないんだけど。
重い話持ってくんねあんた。
そう思わない、あれほんな。
いやだってさ、それはなんていうの、日本人に生まれたことは不幸ですかって、もし俺に聞かれたところでアメリカ人に生まれたこともないしさ、入れ替えることもないから、まあそれは答えが出ないようにさ、みんな父親亡くしたことは不幸ですかって言われたって、別にそうかもしれない、そうともほら人のことはわからないからさ、そこは正確には言えない。
俺ってさ、俺もそこしかないんだって、自分が思い当たる節か、もしくはめまい持ちなのが不幸なのか、三重県に生まれたことが不幸なのか。
そんなことはないでしょ、
ことさ、
三重県何百万人人がいるのよ。
いるもんね、だってみんな幸せそうで暮らしてるからさ、わかんねえわマジで。
三重県って幸せな人が一人もいない県だとか、もし仮に言うんだったらそれは俺納得するけど、俺の知り合いの三重県の人たちみんな幸せそうですよ。
幸せそうでしょ、現に俺だって幸せそうで生きてるでしょ。
そうよっぽどなんか、
あれ何なんだ
もん、よっぽど東京で出会う人とたちの方がなんか無理に幸せを演じてる感じがするときあるけどね。
ほんまね、三重県地震事故起こんないし。
あ、そうなの。
そんなに起こんない、だって最近多いかな。
俺三重県の車で走ってる時にもうめちゃくちゃもう燃えに燃えてる車見たけど。
そして交通事故でしょ、うん、俺実は人身事故だから、電車の事故ね。
ああそういうことね、人身事故って車も人身事故って言わないの。
車は交通事故って言わない、
人身ってまあ
人身事故って言うか、
なんか電柱とかにぶつかるのと人を巻き込んでとかいうのはさ、 まあまあまあそう。
まあ事故か。
スターウォーズの話しない？
いや、もう気になったってさ、テネットと俺ってし、うん、不幸なのっていうのが気になって気になってしょうがなくてさ。
まあ、カズはね、
まあ、いや、まあ、こんなね、まあ、こんなクソつまんない、はいはい。
カズ間違いなく不幸だよ。
不幸かな。
なんか強いて言うならね、あのなんかそういう一つのことにね、なんか異常にエネルギーを費やすみたいな。あの戦闘民族に生まれてるからそれは不幸だと思うよ。俺もどっちかっていうと戦闘民族俺もどっちかっていうと戦闘民族で、どっちかっていうとなんか相手から議論ふっかけられたりとかしたら最後まで戦うとか、なんか悪意を持って接してきた人にはものすごい戦うところがあって、そういう一面があるからこそ生きにくいなと思う時は俺は時々あるけど、それをはるかに凌駕する勢いで数の方が戦ってる感じがする。
あ、そう、うん、別に戦ってないよ。あれ戦ってる。
だからもうそんなさ、悟空とかに向かってさ、あのなんか最初のね、あれじゃん、一巻の頃とかにさ、いちいちなんかね、巨大な生き物とか戦ってる、全部戦ってるねなんて言ったところでさ、戦ってる自覚もないよ悟空はみたいな、そういう感じよあんた。普通に働いてなんか食い物買ったらいいじゃないと普通は思っちゃうかもしれないけど、悟空はなんかいちいちね、生き物蹴り飛ばしたりとかしてなんか生き物食べてたじゃん。そういう感じあるよあんた。
あ、なんか でっかい生き
物。そう
食べてた、ね、丸焼きにしてたね。
そう、そんなとこあると思うよあんた。
マジか、
うん、さあさあさあさあ、岡本麗の話ですよ。
そうですね、
岡本麗と大杉蓮の話ですよ、
大杉蓮。
あ、ごめん、カイロ蓮、カイロ蓮。
本当にもう大杉蓮さんいないんだからね。
カイロ蓮だっていないよ。
カイロレンは、まあ、死んだか、うん、いやまあいいのよ、そのちょっとさ、スターウォーズの話これからしよう。もう一切そういう横道にはそれないから。
それって、すごい振りなんじゃないの。
いやいやいや、もうちょっと行こう。
本当の話ね、それね、
本当の話。これもう冗談抜きで本当、はいはいはい、そろそろやんないと終わんないから、
はいはい
はい、ね。いや正直、まあ亮太も菅田もそうだけど、もうひどい映画だったじゃん。
いやこれはね、そもそもなんて俺はよく分かんないの、ひどいかどうかも分かんないぐらい、俺昔からスターウォーズっていうのがあんまりよく分からない人間だから、これをスターウォーズファンは楽しんでいるのかなみたいな、そんな風にも見ていたりしたんだけど、やっぱひどいんだ。
ここでひどいっていう僕の定義は、あのエピソード7、8、9っていう3本をまとめて一つの作品だってっていうじゃん、これ三部作だからさ。
そうそうそう、だから
それを踏まえると、
俺はほらずっと見ててちょっとなんか足りない気がするって言ったけど、いや最後ナインを見たら完結するんだみたいなカズが言うからさ、そうなのかなと思って完結するのかなと思ったけど、なんかいまいちピンとこなくて分からない。い
やだってさ、俺ってそう思うじゃん。あんだけ振っといてナインで完結しないってどういうことだよ。だってあれ終わってないじゃん、ナインだって、うん、なんか、ね、すげえ中途半端じゃん。
なんか商業主義というか、なんか
いや間違った商業主義だよあれ、なんか中途半端に。まあ、あの一番ムカついたのがさ、エイト全否定じゃんあれ。あ、俺たちのあんだけハマった、あんだけ全肯定したエイトを、うん、たった2年で全否定するんだよ。どういうことそれ、2年だよ2年。
あのね、中国人もそんな活躍しないし、
あの子はベトナム系アメリカ人。
あ、そうなの。
うん、中国も入ってんのかな。
共通の知り合いになんか似てるような雰囲気があるから、ちょっと応援したくなっちゃうよね。
そう。そうね。聞いたら怒ると思うよ。
本当。
それどういう意味で言ってるんだ。いい意味で言ってるんだよね。
いい意味で、なんか単純に
いい意味で
言ってる、いい意味、悪い意味もなく、ちょっと雰囲気似てるかなって、それだけの話よ。深い意味はない。
この9にさ限るとさ、その8で出てきた新キャラクターのローズっていう女の子、
うん、
あれ出番70秒だよ。70秒だよ、信じられる。で、しかもわざわざさ、え？
何秒だったらよかった？
いや前回が12分ぐらい出てるのよ。
うん。
せめてそれ10分8分とかだったら、だって前作のメインキャラクターだよ。う
ん、まあね。
でもどう考えてもさ、あのレジスタンス立て直す中心メンバーにいる感じで終わったじゃん、エイトは。
うん。
で今回なんてさ、そのなんかもうセリフでさ、なんかフィンたちがファルコン号に乗って別にへ行くときに、ローズも行くかってセリフを言わして、なんでもローズが私は別行動だっていうセリフわざわざ言わしてんのよ、
うん、
だから意図的にさ、メインキャラクターとこう一緒に行動しないようにっていうのをもう開始30分でやらせてんのよ。だから開始30分で前作の ね、キャラクターは別行動させて結局最後の方まで出てこないじゃん、
うん、
最後の方もちょろっとじゃん、
うん、
おいおいおいおいと思ってで別に前作がのキャラクター出てきて例えばアジア人だとか女性だからっていう差別があった人なのよ、このキャラクターと俳優が。
言ってたね。
でってことはさ、こう極端に出前減らすってことはさ、それ絶対排除してんじゃん、差別してる文句イチャモンつけた側に対してどう考えても排除してるしか取れないじゃん。
まあまあ俺みたいに応援してる人もいるけどね。
いやいや、応援してる側からしたらさ、これね、問題があったから問題のあるキャラクターを減らすっていう選択を取ったとしか読み取れないじゃん。
うん、
最初5分で死んじゃうんだったらなんかまだ分かるんだけどさ、意味のある死ぬお姉さんも死んだからさ。
ローズ90秒しか出てこなかった、70秒しか出てこなかった、そんなに少なかった、もうちょっと出てたようなイメージがあるけどね。
いや、出てない出てない、70秒ぐらい、
うん、
72か3
でもまあほんのちょっとだったことは確かだね。
でもこれがさ、もうショックで、
うんうんうん、
あんだけ前作の、まあ、監督も出演者もこう人種差別するなんて信じられないってみんな擁護してた
んだ。でもなんかさ、アジア人としてはさ、ちょっとさ、なんとも言えないよね。なんかアジア人には抵抗があるのに、中ばっかみたいな、なんかもう人間じゃないものを素直に受け入れるわけでしょ。
マスコット枠でしょあれは。
いやそうだけどさ、いや本当人種差別ひどいなと思ってさ。
いや本当
に アジア人の一人として怒りを感じるっていうかさ、中ばっかを受け入れて俺たちが食べてどういうことは白人さんみたいな感じしちゃうよね。
ひどいよねあれ。いやいや、普通さにディズニーっていう大企業から考えたらさ、叩かれたキャラクターを出番増やすっていうのが今トレンドじゃん、まあね、なんかこう、ね、叩かれたあざとわざと露出
を、まあまあ今うんうんって言っちゃったけど、あそうなんだって言うべきだったら、俺はそんなこと知らなかったから
やるじゃん、叩かれたわざとさ、みんなでそうこう露出増やすっていうのが結構あるのよ、
うんうん、そう
だね。でディズニーもさ、今ってムーランとかさ、うん、アジア系のキャラクターとか女性っていうのをさ、うん、例えばキャプテンマーベルだって女性の、あれは白人だけど、
うん、
こう女性のキャラクターとかをこう前に出してくって戦略取ってるし、
うん、
なんだったら今年ムーランっていう、あれは中国か、中国人のディズニーヒロインの実写化も控えてるのにさ、
うん、
なんでその直前にさ、スターウォーズのローズってキャラクターを、
ローズティコ
減ら、ええ
、
え、なんてごめん、
ローズティコ、
あ、ティコンっていうの名字、
あ、違う、知らなかった、違うですか、
そんな感じだったんですね、うん、ローズしか覚えてないの俺、
いや俺一応ほら、俺一応今喋りながら間違いがないように人物表を見てるから、
じゃあ合ってるいやもうひどいわと思って。これムーランの予告も流れたよね確か。
ん、ムーラン、
ん、予告の時にムーランの予告流れなかったっけ。
それはな、俺の時はなかったね。
あ、俺の時流れたんだよ。
あったのかもしれないけど、もしかしたらあんまり関心がなくてスマホとか見てたのかもわかんない
。流れた後にさ、アジア人全く出なくしたからさ、うん、俺ブチ切れてさ、敵キャラだったらわかるけど、だって味方だよ、しかもレジタンス中心メンバーにわざわざエイトってしたのに、最後死なないで死にかけたのに。
あのちなみに今ね、人物表見てんだけど、ウーキーペディアっていうとこで見てんのね、
うん、
ローズティコ、種族人間、性別女性、髪の色黒、うん、目の色茶色、
うん、
肌の色白色人種って書いてあったけど、どういうことと思って。
え、白色人種なの？
肌の色白色人種って書いてある。ここでも差別が起きてる。絶対それ違うよ。ウーキーペディア間違えてるよ。
まあそのページひどいな。マジか。それ聞きたくなかった。余計イラつくわそんなん聞かされたら。ひどいよあれ本当に。それだったらエイドってさ、死んでよかったじゃん、うん、あれフィンの代わりに。
まあまあだけどさ。それはまあ人が作るものだから、俺は死んでよかったとかそれは言わないけど、それは良かった悪かった以上の話で、それを改造のところまで手入れたら、イフの話をしたらもう何も分かんなくなっちゃう。それは俺は言わないけどね。
君の名前の時イフの話しろって散々言っといて、なんだよこっちが振ったら。
うん、なんか俺は今差別とかの話だったらちょっとそこまで踏み込みたくないなと思っちゃった。
いやそこまで踏み込まなきゃさ、
うん、
ひっでよ本当にもう。でそれで公開前にさ、監督がさ、ローズの芝居はとてもいいってインタビューで言ってたんだよ、
うん、
お前何見て言ってんだよ、70秒しか出てないでどこに、
いや、やっぱり
そんないいあったみたいな。
いい芝居だから70秒でなんか印象残るなと思ったんじゃない。
あれ残っ芝居残った70秒で。
俺でもなんか存在感もうちょっとあったけど、セリフ言った、 なんか70秒以上はいる感じはしたけどね、俺の中では。
いや全然だよ、俺70秒。
それは何、どっかの、どっかの情報で調べたの、70秒ってのは。それとも数のなんか測ったの。
ね、1回目見た後に数えてるメディアがあって、うん、そこが70秒で、2回目行った時も俺もちょっと数えたんだけど、うん、俺でも ストップウォッチ持ってったんだけど、なんか押しそびれか分かんないけど60何秒だったよ。でまあでも70秒くらいでしょ。
なるほどね。
わざわざストップウォッチ持って映画見に行くとは夢には思わなかったよ俺。
まあまあまあそんな、そんな話もありますが、ちょっと俺も気になるねところがあって俺聞きたいんだけど、まあこれだけ否定してる、うん、とこもあるんだけど、アダムドライバー最高。
いやアダムドライバー最高でしょあれめちゃくちゃ芝居うまいじゃん。
ちょっと待ってね、アダムドライバーあの渋い人だよね、
カイロレンの人。
ああそういうことか。ちょっと今ねその役者の名前で言われても俺そんな人知らないぞって今思ってあそういうことね。ああカイロレンの人ね。オッケーオッケーオッケ
ー。もともとアダムドライバーってテレビ出身なんだよ。
なんか
テレビでね、なんかあの変な性癖のある男をずっとやってて、まあ見てたんだけど、なんか内容がそんなに面白くなかったからあんまりアダムドライバーチェックしてなかったんだけど、こう最近すごいいっぱい出てるのよ、いい映画とか。
なんかね、
あのジムジャームシュのパターソンっていう、バスの詩人でバスの運転手でやってるっていう映画がさ、あれ去年だっけ一昨年だっけあったんだけど、あの時の芝居もすごい丁寧な芝居してて、で多分
なんかすごいね、の体格も良さそうだね。
もともとね、なんか海兵隊の出身らしいよ、多分今年のアカデミーの主演男優アダムドライバー行くと思うよ。
スターウォーズ？
スターウォーズじゃなくて別の映画で、多分撮るんじゃないかな。だってさ、そのハンソロとさ、うん、記憶の中でハンソロと喋るシーンとかもさ、いやあんなん普通やれないよ、うん、だってハリソン・フォードが前にいて、でもキャラクターの一番こう変化するタイミングっていうのをあの短い尺の中で表現しないといけないんだけど、
うん、
いやそれをちゃんとやりきってさ、
うん、
あれ普通に考えたらついつまわないじゃん。お前セブン・エイトであんだけ暴れといて、うん、あんなちょっとのことで変わるんかいってみんな思うけど、うん、ああいう芝居やったらそれもほら成立するじゃん。
もう芝居論とかの話になってちょっとついていけなくなっちゃった。
いやついてきてよ。いやそのそれを成立させて、なおかつこうね、あの最後死ぬ前に笑うじゃん、
うん、
あんなのさ笑ってくれってどうせ監督が言うんだろうけどさ、笑えねえぜ。どうやって最後死ぬ前に笑って死ぬのかってい
う、確かに一応みんな笑顔は作るんだろうけども、ちょっと例えばあれを山崎賢人とかやったらもうひどいものなんだろうね。もうちょっとね、
ひどいものだろうな。でもあの笑いもほらなんかこう、うん、いろいろ闇を抱えた人間が最後にする笑いっていうんだったら、なんか すげえってなるし、
カズとか、
いやあれはいいよ。
カズとかも一応芝居やってんだからさ、
うん、
カイロレンみたいな役来たらどんなふうなんだろう。もし一生懸命やったらなんかちょっと足りないなってやなるのかな、やっぱり。
いや足らないな、もくさも一日でクビになるよ、もしキャスティングされたとしてもてかなんで逆に怒るよ俺、なんで俺キャスティングしたのって
ドッキリだって思うかな。
ドッキリうまいよ、ひどすぎるよ
あとほらやっぱ否定が多かったところが聞きたい。ライティング最高。
ラストシーンでさ、こう、うん、パルパティーンとレイが、パルパティーンに攻撃されてレイが倒れるシーンあるじゃん。
ん？
パルパティーンの攻撃受けてレイが倒れてさ、もうレイが死ぬかもってシーンあるでしょ。
ああるね。
で、あそこの時になんかね、なんでそういう照明になってか分かんないけど、光源の位置が一瞬で変わるのよ。ストロボタイトみたいにさ、パラパラパラパって、
そういうことね。
光源の位置が変わるし、
勘違いしてた。ライティングってなんかあの台本の話かと思っちゃった。
あれライティングって言わない、これ。
いや言うよ。だけどほらライティングってほら、あの、
あ、確保
のライティング、確保のライトかライトかと思っちゃった。ごめんごめん。
あ、 R じゃなくて L の方。
オッケーオッケー。なるほどね、ライトが最高だ、ね、
じゃあそう、照明が最高で、オープニングでカイロレンがパルパティーンに会う時も同じ照明があるのよ。なんか光源の位置が一瞬で変わってさ、影の位置が一瞬で変わるの、
うん、
なんでああいう風になってるか分かんないけど、あの照明すごくかっこいいよね。真似したいと思った、
うん、真似したい。
あれ
なんか撮るの、
いつ使うか分かんないけど、なんか撮る時にああいうライティング使おうと思う あれ多分 LED だよね、あのメインの照明
だよね、
にできるんだ、
だよねなんて言われて、俺がそうだねなんて言うわけないじゃん、その分かんないよそんなの。
分かんない、テレビだって今 LED 使ってんじゃん。
だけどそれは照明さんのやることだから俺は分からないよ。
本当
そんな俺って現場に立ち会いしたところでなんか大道具さんがやってるな照明さんがやってるなって言うんで、なんかちょっと暗すぎないですかとか明るすぎないですかとか画面見て言うことがあって、それが何で行われてるかなんか何も分かんないよ。
俺撮影現場には行かないけどさ、うん、芝居見に行った時にさ、まず早めに行くのね俺劇場に、うん、席ついて荷物だけ置いて、うん、次にあの前まで行って、
うん、
上に吊ってある照明の確認をするの俺いつも。
なんか嫌な客だね。
で照明見てさ、うん、わこんなところにみたいな、 LED のライトが一発あるってことはみたいな、なんか
だってそれはもう箱の問題じゃないの？違うの？
箱の、いやあのね、あの外から持ってきた照明つる場合もあるし、 LED が最初から箱についてるんだったらそれ使う場合もあるんだけど、
うん、
だ持ってきたかどうかまでは判断つかないんだけど、なんかここに大きい LED のやつがあるんだったら、ちょっとここはこの照明どうやって使うんだろうちょっと楽しみにしてる俺いつも。
なんかすごいねマニア、本当にさ、君の名はの回もそうだったけど、本当にうわ本当にマニアの人っているんだなって思った。
何ちょっと引いてるのよ。
ん？
引いてんじゃん。
いや引いてないけど、なんか俺は単純に映画が面白いか面白くないかみたいな、そういう映画というとこの枠でしか見てなかったけど、そのスタッフ目線みたいなのがそれは分かんないからさ。
だってもともとスタッフの学校行ってたんだもんよ。
いやそうだよ、だけどああそういう人っているんだなと思ってさ、別に悪いじゃなくて、ああ俺はそのレベルでは楽しんでないなって思っただけの話よ。
そう、もう楽しいよ、なんか芝居見に行って何が楽しいって、俺照明の確認するのがもう楽しみで楽しみでしょうがないんだよね。
照明なんか俺意識したことなかった。
前にそのもう何年前だあれ、ね、国立のね劇場があるんだけど、うん、そこで芝居見た時に、多分その新国立劇場って初代に劇場があるんだけど、多分そこの劇場で初めて
よく存じ上げておりますよ。
あ、行ったことある？
行ったことあるも何も、俺もだって渋谷区民ですから私。
あ、そっか、あそこ渋谷か。
うちの出身中学の学区域だと思いますよ、その辺はね。
本当、うん、あそこに初めてさ、すげえバカでかい LED の機械導入してさ、うん、その照明組んだ時があって、でそこその照明さん、照明家の人にたまたま会って、うん、全然知らないでもただのファンだけどさ、うん、話しかけてさ、あの芝居のあそこのシーンの照明ってすごかったです、
いやすごいな
言ったらさ、うん、なんかすげえ驚いてて。
それは驚くよ、だってそんなファンなかなかそうはいないんじゃないの。
初めて言われたって言われて、
そうじゃん、やっぱりやっぱさ、カズさ思うんだよ、やっぱさっきからさいろいろ言ってるけどさ、なんか俺変わってんのかな、不幸なのかなとか言うけどさ、なんか自分の感覚が全て世の中と共通しているみたいなところ、どっか幻想を抱いてるけどさ、あなた相当変わってますよって話でさ。
変わってないよ、変わってないよ。
照明さんがだって証明してるじゃん、それをダジャレみたいなってるけど、初めて言われたんでしょ。本当にみんなそう思うんだったら、よく言われて、照明さんもまんざらでもない顔してよく言われるんすよっていうだけじゃないの。
そうかな、うん、
だからその数の視点は独特だから、独特な、
でもすごい親切な人でさ、うん、なんかこうあれを導入するのに、なんかこういう苦労があって大変だったんだよっていうのも言ってくれて。
まあ何でもいいけどさ、もう何、スターウォーズの話はもうやめたの？
スターウォーズの話あんまり面白くなかったから。
ライティング最高って言って、なんかスターウォーズの話を振りに、初代のオペラシティの照明が良かったって話になったけど。
いやでもなんかスターウォーズいいとこあった？それ以外
俺分かんないもん全然。
あともう完結編なのにさ、フィンのさ、なんか何こう砂に飲み込まれるシーンでさ、フィンがレイにさなんか言おうとしたじゃん、
うん、最後まで分かんなかったね。
そう、あれなんなん、
多分深い
もう
深い意味のあることを言おうとしなかったから最後まで教えてくれなかったんだろうなと思ったけど、そういうわけじゃなくて。
いや分かんない、もうカットしたらいいじゃん、あのセリフ。あれなんで残したの、あのセリフ。いや多分フィンはホースの観音者だっていうのを例に言いたかったんだろうけど、うん、あのフィンもホース使える人間、
うん、
ホースが分かる人間で、なんか遠く離れたところでさピンチがあったらフィン真っ先に気づいてたじゃん、
うん、
だあれはフィンもフォース使えるっていう 設定を急にナインでぶち込んできたんだろうけどさ、もうそれいらないじゃんそれ、終わるんだから。なんでそんな新しい設定入れるのよ。入れるんだったらもっと使ってよ、フィンもホース使えるようになってよ。
なんかあれだね、
なんでちょっとチラッとホース使えてなんか分かりますアピールしてさ、いやそんなかまってちゃん急にやらないでよ。
スターウォーズチームにカズ川崎を入れてほしいね。
いやあれみんなあれはね、なんかすごいツイッターとかでみんなボロカス言ってたよ。
いや俺はね本当にそれ思った。なんかそういうこと含めてなんかね、全然なんか振りを回収してない感じがしてね。なんか しかもさ、あれはなんて言おうとしたんだとかなんか2回ぐらい聞いてたじゃん。
あポー聞いてたね。
そうそう、そんなに振り寄って最後なんかそれも あれを言おうとしていたことはこうだったんだなっていうふうに言わないまでも分かるみたいなこともなくさ、俺も途中退屈だと思うからちょっと意識が低下してたとこもあったか分かんなかったのかなと、自分のせいかと思ったけど、カズがそういうことは俺のせいじゃないってことだね。
2回見て確認したもんちゃんと。いや言ってなかったもん答え。
実は俺はスタンド使いなんだって、フォースと違うんだ、ごめんなって言おうとしたんだけど、やっぱ場違いだから言うのよしたとかそういうことじゃないだろうな。
いやそれならいっそそれって言ってほしいんだよ。
一部の
言わないのが
一部の日本人にしか分かんないけどね、そんなこと言っても。
いやもうそれならそれでいいんだよ、 言ってほしいんだよ、終わるんだから。
またくだらないんで、またくだらねえこと言うなって言われるかと思ったら、それならそれでいいんだって言われちゃって俺びっくり。
いやもうそれならそれでいいよ、もう受け入れるから。それ言わないのが受け入れられないじゃん。何言いたかったのかっていうのは。
でもあなた最後泣いたんでしょ。
じゃあ最後泣いたよ。だってさ、過去のジェダイマスターの声聞こえたシーンあったじゃん、
うん、
いやあそこはねもうあらずるいよ。
単純だねあんた。
いやもうそう、だってもうそういうのがずっと欲しかったの。あのだってずっとつまんない映画見せられてきて、うん、ご褒美が欲しいの俺的には。
なんなのそれ。
いやご褒美よ、2時間半頑張ってみたご褒美。
なんかそんなさよくわかんないしつけられた犬みたいなこと言ってんじゃないよ。
いやもう
待てって言われたんだから餌が欲しいみたいな。
しつけられた犬になるしかないんだって。だってつまんないもん。いやもう俺はだって犬であんなもん犬しか見ないよ。待てって言われて2時間半もう待つ犬って思わなきゃ、うん、あの映画ってクソつまんねえもんだって。
なにカズ、研修で言うなら何なの。
研修で言うならなんだろう、
ゴールデンレトリバーとか。ちょっと
それはちょっと従順する、もうちょっと攻撃的な犬ってなんかない。
ちょっと大きめの犬かなって感じがするけどね。シベリアンハスキーとかかな。
そう、シベリアンハスキーなの。ちょっと攻撃的な犬じゃない。
ピットブルと。
何それ。
ちょ攻撃的な犬だったりするね。
ブルドッグじゃないのそれ、また別の。
ブルドッグって攻撃的じゃないらしくて、なんかおとなしくて、結構なんか人が人間、あの人工的に進化させようとして鼻とか短くしたせいです、しょっちゅうなんか鼻とかの病気になったりとかして、なんか息が吸えなくなったりとかです死んだりとかして、なんか気の毒な色らしいよ。
大変らしいね、うん、あれ。
でも確かに数確かになんか本当大変なんだよって言ってそうだから、意外にブルドッグかもしれない。本当に
鼻通りが悪い
んだ、変な風に進化させられちゃったからさとか言って、人間のせいでさマジ大変なんだよとかって苦しんでるかもしれない。まあそれはさておき、スターウォーズの話しましょう。
いやさ、うん、そのレイが倒れた時に過去のジェダイマスター、うん、だからルーク・スカイウォーカー、
うん、
死んだルーク・スカイウォーカーも出てくるし、ダース・ベイダーの声も出てきたんだよ、うん、あれあの中に、
うん、
ダース・ベイダーもレイに語りかけるし、オビワン、
うん、
ここでさ、このオビワンのセリフでさ、ようやくセブンの伏線回収したんだよ、
うん、
セブンでもライトセーバー持った時にさ、うん、オビワンの声でね、
うん、
ゼアリズ・ユア・ファースト・ステップっていう、これが君の最後の一歩だ、最初の一歩だってセリフがあったのよ、うん、で9でこの時にゼアリズ・ユア・ファイナル・ステップだ、これが最後のステップだって。
なるほどね。
いうセリフがユア・ムクレガーが言ってて、うん、いやこれ来たわと思ってし、そのアレックス・ギネスだって声出てきたしさ、うん、その年取ったオビアン役やってる人ね、
うん、
とかサミュエル・L・ジャクソンとかも声で出てきたし、
うん、まあそんな声で分かっちゃうんだ。
いや分かるよ、あれサミュエル・L・ジャクソンの声は特徴的だから分かるよ。
俺はその辺までは分かんなかったね。
あのパルピフィクションの人だよ、黒人の。
ああだから
黒人の人。
いやそれ分かるよ、そのだけど声だけでは分かんなかった。なんかその辺理解しないままふわっと終わっちゃった。
ヨーダは分かったでしょ。ヨーダ
は分かった、もひょもひょした感じでしょ。
あとクワイガン・ジンも出てきた。あそうだね、もそもそなんかしゃがれた声の人。
そうそうそう、
クワイガンも出てきたしさ、
なんかヨーダみたいな ああいうキャラクター今回出てこなかったね。
そうだね、
なんかスターウォーズっていうとヨーダのイメージが強いから、ヨーダってもっといっぱい出てんのかと思った。実際スターウォーズ見たらそんなにいっぱい出てきてるキャラじゃないんだと思った。
ヨーダはねエピソード5で死んじゃうからね、
うん、
そんな出てこないよ。あとこうスターウォーズファンにはたまらない、おいちょっと言わせろよ、
ちょっと脱線させて俺なんかアメリカに行くとね、リョータって名前だからね、なんかよくヨーダに間違えられるな。アメリカ人が誰かにリョータって誰かが呼んだ瞬間、えってリョーダみたいな、すごい名前だね、スターウォーズと一緒じゃないとか、いやいやリョータなんだよみたいな感じでアメリカ人同士で話してると、俺はなんかヨーダは親近感があるキャラクターなんですよっていうのが言いたかったけど、それだけでございます。
それだったらエイトのヨーダの登場は嬉しいんじゃないの、あれサプライズじゃん、
まあね、そうサプライズ。いやだけどほらそこまでファンじゃないから、あのそういうああ出てくんだとは思ったけどねっていう、そういう、うん、
で、あとアニメ版、スターウォーズのアニメ版っていうのがあって、うん、アニメ版しか出てこなかったキャラクターも出てきたのよ、あの声の出演声で。
なるほどね。
アソーカタノっていうアナキンのパダワン弟子の女の子がいるんだけど、うん、その子も出てきたし、
うん、
あとケイナンっていうまた別のアニメ作品のメインキャラクターも声で出てきてさ、うん、実写初登場なのよ。
もうさすがですよ、もう今回大丈夫、こんなに、ね、ネタバレして。
えネタバレダメなの、いつも映画界ずっとネタバレしてるけど、まあまあまあ、俺たちいやわかるわかる、声で聞いたらわかるって。
いやいや、まあなんかまあそこまで言ったらいいけど、まあちょっと次いきますけど、今後もまたこんなに俺たちが酷評してるにもかかわらずスターウォーズシリーズ続くそうではありませんか。
続く、
ね、ライアン・ジョンソン、
ライアン・ジョンソンっていうエイトの監督の主導の3部作、うん、あとゲーム・オブ・スローンズっていうドラマがあったと思うんだけど、うん、あのクリエイターのデイビッド・ベニオフと D.B. ワイスっていう人が主導するはずだった3本。
なるほどね。
もうこれ降板しちゃったのスターウォーズの映画。
なんで
降りるっつって、創造性の違いってやつ。 あとマーベルの映画作ってるケビン・ファイギ主導の作品もやる、
うん、
であとドラマが2本かな。
もうね、もう最近俺もおっくになってきちゃったから、もう誰が作っててもいいから、もう面白ければいいし面白くなかったら嫌だ、それだけ。
いやまあそれだって俺だってそうだよ、うん、俺だってそうだよ。
だからなんかその裏の情報とかになんか興味がなくなっちゃったのが、面白いっていう前評判とか、あのなんか結構さ、スタッフの名前とかで煽ってるっていうのはさ、別に面白い面白くないに関係ないんだなってちょっと思う時があって、
それは前からあるじゃん、
うん、単純に観客の面白かったっていう声だけが俺は知りたいかなと思う時がある。
こういうこう、うん、フランチャイズされてる映画ってさ、観客の声ってあんま信用できないのよ。
あ、そうなんだ。だけどほら、直接見た友人の話とかは別に信用してもよくない？
自分が信頼できる友人だったら信用してもいいと思うけど、
うん、でもやっぱりさ、あの評判の良かった君の名はとか俺も全然普通に見れたけど、ああいうのとかやっぱりなんかいまいちだったけど、まあまあ最後までなんか一応見れましたよみたいな、そういうなんていうの、否定的でもそれぐらいのニュアンスの人が多かったり、めっちゃ面白かったとか言ってたりとか、なんかまあそういうのあったよね。
ああまあそれは俺も聞いたよ、否定的な人も聞いたし、まあ、大半みんな面白いって言ってたけど、
うん、だからそれで実際見てみたら俺もそれなりに面白かったし。
いや結局さ、今もう ゲームオブスローンズってドラマ知ってる？
なんか聞いたことあるね、名前は。なんだよ、高津に聞いたんだっけ、なんだっけ。
俺話したかな、まあまあ超有名なドラマシリーズ。
ああ、ケビン、あれケビン・スペイシ
ー。それはハウス・オブ・カードですね。
あ、そうか。
あの SF もの、ファンタジー、ファン、ん？ SF じゃない、ファンタジーもののドラマがあって、まあ、スター・ウォーズもそうなんだけどさ、こう人気がある作品につくとファンもそれなりにつくじゃん。
うん、
で、ファンのバッシングとかあるのよ。
うん、
だから展開がつまんなかったから作り直せとか。
うん、
なんかスターウォーズもゲームオブスローンズもそうなんだけど、基本的にいっぱいキャラクターが出てくるから、
うん、
出てくるものなのね。
俺そういうファンで、
それぞれのキャラク
嫌いなんだよね。
いや俺も嫌いだから、それぞれのさキャラクターに好きなファンっていうのが結構いてさ、
うん、
こう死んじゃったり、例えばなんかちょっと活躍がないと、うん、なんかなんだこれみたいな言う
起こる人が結構、ね、世の中自分の思い通りになると思ったらお間違いだぞと俺言ってやりたい、そういうファンがいるね。自分の見たいものだけを制作者が作ると思ったらお間違いだろお前らって思っちゃうね。
そうそう、まあ難しいよね、まあ、群像劇だとなおのことね、主人公が少ないんだったら多分見たいものが作ってくれるんだろうけど、例えば今そういうのがあるからで問題になってるのよ。ゲームオブスローンズだってなんか作り直せって署名運動出たしそうスターウォーズだって署名運動出てるのよ、作り直せって。
アホな暇なやつがいるんだね。
それが結構無視できないほど数が多いのよ。
無視できないっていうか、まあそれをやると商業的にプラスになるかもっていうことだろうね、きっと。
そうそうそう、まあそれをやっても離れる層がいるし、やらなくても離れる層がいるっていう、結構今難しいラインに立っててさ、でそういうファンが多いから、こうなんだろう、あんま当てにできないっていう、声がね大きい方がね届くからね、いろいろと。
まあまあまあ、基本的にほら商業のもんだったら声が大きい大きくないっていうか、まあ採算が合いそうかどうかっていう話だろうね。それにあれなんじゃない、そのファンが多かったから、例えばさっきのさ、アジア人の人とかの出番が減るとか、そういうことは実際に起きてんだろうしね。
でその結果がこれなのよ、スカイウォーカーの夜明けだからさ、
うん、
確実に意識しているのよファンで。同じディズニーだからさ、片やマーベルは成功しているのよ、まあね、あんないっぱい作って。
だけどよくわかんないけど、やっぱりあれじゃない、日本のテレビにも言えることだけどさ、やっぱあのクリエイターってものはさ、なんかこうプロダクトアウトっていうさ、なんて作り方っていうか、あなたたちこういうの見たいんでしょって作るよりはさ、やっぱりさ、クリエイターがこれを作りたかったって、クリエイターありきでさ、たまにこけるものはあるかもしれないけど、基本的にクリエイターが作りたいから作ったみたいなものの方が最終的には俺は跳ねるような気がするな。どっか皆さんの需要を取り入れて作りますみたいなものになると、どっかもうやっぱりいびつなものになるって、俺はそういうのはあんま信じないね。
でそれで成功してるのがマーベルなんだよ。結構マーベルはクリエイターに全権任してる
の、うん、そうじゃないと絶対ありえないと思う。例えばさ、日本のテレビ業界だと、俺は一番分かりやすい例はさ、例えばね、うん、料理の鉄人のリメイクだと思うんだけど、料理の鉄人っていうのは基本的に昔成功したのはやっぱりさ、料理ってものを主役に据えて、うん、その料理の戦いってものをいかに重厚に見せるかってことに特化してる感じが、やっぱり演出とか企画うまかったと思うわけよ。それでやっぱり料理って言ったら、やっぱりさ、それなりに年配のいった人たちが道楽として料理をやって、キッチンアカデミーというところがあって、加賀武がやって、低い声とかのなんかああいう重々しいところで、それで評論家とかも一応高田真由子みたいな若い人もいるけど、基本的にはちょっと一癖も二癖もありそうな年配の評論家みたいな人に料理食べてもらっていいですねとかいうところがあったんだけど、リメイクになったら料理が主役っていうよりも、昔料理の鉄人という番組が数字を取ったから今これでいけそうだって、それ以上それ以下でもないような感じがして、あの昔、うん、あの数字を取ったから、じゃあ料理の鉄人始めました、でレポーターは芸人を入れてちょっとにぎやかして宮川大輔さんにしておきましょう、で面白枠は抑えたから、じゃあキッチンアカデミー主催は若者を入れて、あの、ね、女性たちを抑えたいからって言って、あのイケメン俳優のなんだっけ名前出てこないな、この間結婚した人、パン好きの奥さんと名前出てこないけど、玉木宏を入れました、うん、でそれで料理人はなかなか昔と違っていい人は出てくれない世の中になったけど、じゃあ道場さんの息っていうブランドがあれば多分おそらく大丈夫なはずだからって、道場さんのなんか弟子とか言ってアルバイト時代から六三亭で働いてましたみたいな人を引っ張ってきましたみたいな、でも予算はないから、なんか昔は豪華なのやってたのに、今はなんか鮭とかそんなテーマでいきなり第1回放送しておこけしてるわけですよ。だからなんかそういうさ、本当は料理っていうのは料理がすごいっていう番組なのに、料理のことが一番後回しになってる感じの演出でやっぱりこけたなってとこがあるから、やっぱりクリエイターがやりたいようにやるっていうか、なんかこういう客にはこういう客層がいいんでしょうみたいなことをやって失敗した最たる例だなと俺はまあ思っているわけですけど、スターウォーズでも同じことが起きたのかなという感想でございます。
いや同じだと思うよ。これ結構プロデューサーのキャサリン・ケネディって人がいるんだけど、うん、この人は90年代にはもう活躍したんだけど、女性なんだけど、うん、めちゃくちゃ敏腕プロデューサーだったのよ、
うん、
で今も昔もそうなんだけど、やっぱ女性のこうプロデューサーっていうのがなかなかいなくて、
うん、
やっぱりその映画業界男性的だから、うん、なかなか当たり前きつい時代にこうガンガン仕事やってきて、最初はスピルバーグの右腕で仕事やってて、それからジョージ・ルーカスの右腕で仕事やってたのね、
うん、
でジョージ・ルーカスがディズニーに会社を売るときにキャサリン・ケネディが社長になったのよ、そのルーカス・フィルムっていうスタジオの。
なるほどね。
ってことはあの今の3部作はキャサリン・ケネディがプロデューサーで主導して作ったんだけど、うん、もうこの人ねめっちゃ俺以上に揉めてるのよ、
うん、
なんか若手のクリエイターを起用したんだけど、なんか意見が合わないからって首切ったりとか。
俺以上に揉めてるってまるでかつて映画プロデューサーみたいじゃん。
俺はポッドキャストプロデューサ
ー確かに PP だからね。
PD だからね。揉めてもう評判も悪いしさ、うん、だってスピンオフっていうのが2本あったんだけど、2本とも監督途中で首になってんのよ、
うん、
自分で選んどいたのに、
うん、
やっぱ内容が気に入らないからって首 切るっていう、もう悪評があって、でスターウォーズもクリエイター主導じゃなくても完璧にキャサリン・ケネディ主導っぽかったのよ、
うん、
3本連続して作るけど監督は違うで、3本ともこう脚本が存在しないっていう無茶ぶりなんだけど、なんかどうやらキャサリン・ケネディの中ではこういうのがいいっていうのがあったらしいのよ、
うん、
それだったら最初に脚本作ったらいいんだけど、なんかよく分かんない理由で、まあマーベルが脚本作んないで成功してるから、うん、同じことやろうと思ったんだろうね、まあ、バカだからまあ気持ち分かるけど、その結果さ、やっぱクリエイターに全幅の信頼を得てるケビン・ファイギとそうじゃないキャサリン・ケネディっていう差がもう明確に出ちゃったからさ、もう多分誰もスター・ウォーズやりたがらないよ、もう首切られるの分かってるし
ね。いや深いっすよカズさんは。もう俺はそこまでのレベルで映画を知らないからさ、なるほどねっていう感じ。
いやでも俺子供の時はキャサリン・ケネディスーパースターだったんだよ。
そう、子供の時から何、
ジュラシックパーク、
子供の時からプロデューサーを意識してた。
ジュラシックパークのプロデューサーだの。いや意識するでしょ、だって監督とプロデューサーと脚本と撮影はセットでしょ。
俺そんな子供の頃、あの監督とかプロデューサーとか主演とかはそれはもちろんなんか意識するけど、もう1ミリも考えてもなかったね。
そう、俺たち子供の時はさ、ジェリー・ブラッカイマー制作っつったらちょっとなんかおーってテンション上がったじゃん。
名前は聞いたことはあるけど、スピルバーグとかも別にね、ジョージ・ルーカスとかも聞いたことあるけど、ああそうなのって、ああの映画の秘書なのねっていうぐらいな感じで、俺はそんなに関心を持ったことなかったね。
あ、本当？
だけど例えばアーノルド・シュワルツネッガー主演とか聞いたら、おおまたアクションすごいんだろうなとか、なんかそういう俳優には興味持ってたけど、なんかあんまり裏方の人の名前を聞いても俺はいまいちピンとこなかったね。
で子供の時面白い映画見るとさ、うん、なんかどこでもキャサリン・ケネディって載ってんの、
うん、
なんだこいつと思って、
うんうん、
あ、じゃあそういう
ケネディ家とか関係ないの？
なんて？
あのケネディ家とか関係ないの？
ケネディ家？
あの政治家の
関係ないよ。ケネディさんっていっぱいいるでしょ向こう。
いやそうだけど、あの活躍してるケネディだからさ、もしかしたら関係あるのかなと思って。
関係ないんじゃない？関係あったとしてもかなり遠遠だと思うけど、うん、
本当。
いやだから昔憧れてた人がさ、うん、なんか20世紀入ってあんな落ちぶれるんだと思って悲しいな。
まあまあそんなこと言ったら俺はね、なんか俺だってそういう人は言われた。例えばトンネルズとかね。
あ、まあ、トンネルズは落ちぶれたっていうか、もう時代に合わなくなったっていうか
落ちぶれたよね。
あれ落ちぶれたって入んの？時代の流れに乗れなかったのが落ちぶれたってこと？
だって同義語じゃないのそれって。時代の流れに乗れないっていうのと落ちぶれたっていうのは
ちょっと違うんじゃない？なんか別に作風芸風はそんなに変えてないじゃん、
うん、だからそういうのは時代に合わなくなったのに同じことしてて落ちぶれましたねっていう。
あ、そう。なんか変にさ芸風変えようとして時代の流れに乗っかんなくて消えてくんだったら落ちぶれてるって俺思うけど、
でも時代に合わなく時代に合わなくて同じことやってて、あのとにかく人気がなくなったってことよ。
あ、
それは人気がなくなって活躍の場が少なくなって、なんかレギュラーが一本もないみたいな状態になったら、まあ落ちぶれましたねっていうのは普通のことだと思うけどね。
でもトンネルズがさ、ストリーミング配信に方向転換しなかったのはあれすごいよね。
いや分かんないけどね、そこは
地上波でやっていくんだっていうあれ決意でしょ。
いや知らないけどねそこは。でもアベマとかによく
出てる。アベマが
アベマよく出てるけど
ね。あ、出てる、うん、あ、出てるんだ。野猿とかの時すごかったもんね。
そうそうそうそう。なんか話は変わってしまいましたけど、まあそういうのがあってね。まあまあまあまあ、そろそろあれですよ、スカイウォーカーの夜明け以降計画的に3部作を作られることはもうないというカズさんの結論でございますねってことかな。これで
これもうあのね、あのキャサリン・ケネディも言ってんの、うん、もう最初から3部作ありきで作るっていうのは多分もうしないだろうって。1本なら1本で終わるもあるし、結果として3部作は多分今後もいっぱい出てくると思うのよ、うんうん、スターウォーズ以外でもヒットしたらやっぱ続編作られるしさ。例えば昔みたいにさ、スターウォーズ新スターウォーズか、
うん、
プリクエルトリロジー 1,2,3 も最初から3本ありきで企画スタートしてるのよ、
うん、
とか、あと指輪物語も最初から3本ありきでスタートしてるし、
うん、
そのホビットの冒険も最初3本ありきで。
まあでもいずれにせよさ、あのあれだよね、3本兄貴とかそんなこと言って3部作とか言ってもやっぱネットフリックスとかみたいなさ、そういうのでさ、もうドラマみたいで十何話みたいのがそういうのが主流になってきたり、ちょっと短めの4話ぐらいの話とかも出てきたりとかするとかがたまにあるからさ、そういうこと考えると、
ストリーミング関係なくても早いスタリーがね昔のそれと全く違うのよ、うん、だってスターウォーズ ディズニーの、まあ、のビジネス的にはこの間スターウォーズのさアトラクションできたっつったじゃん、うん、2015年の前はマーベルよりもスターウォーズの方が稼いでたのよ、
うん、
でそれに基づいて先にスターウォーズのアトラクション作ったんだけど、いざもう4年経って完成したらさ、マーベルの方が今ディズニーの売り上げ支えてんのよ。
まあでもあれだよね、マーベルの方はさやっぱキャラクターが独立してるからさ、なんかもうちょっとなんていうの変わり映えがあるっていうか世界観が違ったりとかいろいろそういうのあるけど、スターウォーズはスターウォーズでしかないからなんとも言えないよね。
いやいや、マーベル映画って2008年からじゃん、スターウォーズは77年だからさ、うん、持ってるコンテンツの財産がまるっきり違うのよ、うん、マーベルはこれから映像化するってやつと今まで既存の映像化の人気キャラクターがいたっていうので考えたら断然スターウォーズの方が
ビジネス的に優先するんだけど、あれなんじゃないの、もう原作として漫画がさマーベルの方にはたくさんあるんじゃないの。
あるあるある。
だけどスターウォーズは新しくやるって言ったらその原作があるわけじゃないから一時作ったりとかしなきゃいけないんじゃないの。
いや固定のファンの違いだよ。
いや固定のファンの違いはあるけど、やっぱり原作として評価されてるっていうものをさ映像化するっていうのはそれはあの失敗の確率は下がるよねって感じはするけどね。例えば日本の
逆マーベルスタジオの原作はヒットしてないのよ。ヒットしてなく他社に売っちゃったから使えなかったのよ。だから今アイアンマンだってあれ元々は人気キャラじゃないんだよ。大して知名度なかったの。知名度ないキャラクターしか使えない状態でマーベルは映画化させてヒットさせたのよ。
じゃあだね、
今後もマーベルが持ってるキャラクターはあんまり知名度がないキャラクターしか残ってないのよ。 X-Men が今剣に戻ったけど2トップの X-Men とスパイダーマンが他社に売っちゃって使えない状態だったのよ。
でバットマンはマーベルっぽいけどマーベルじゃないと。
バットマンは DC、 あれはワーナーが剣に持ってる。でここ4年でだいぶと変わったのよ。そのアメコミってヒットしたいっていうのがもうずっと定説だったし、
うん、
でそれがあそこまでヒットする
のは、まあ、4年。でもアメコミヒットしないって言っても結構もう80年代だっけ、あのあれはディスコかバットマンか80年代で、
あれは DC
DC か。でも DC でもアメコミでしょ。
アメコミだけど、バットマンとかはもう DC コミックの看板なんだよ。
だけどあれも
昔持ってたマーベルは看板キャラクターは持ってなかったの。
マーベルじゃなくてもあれはあれでアメコミヒットしないの定義の中にはあのバットマンのあれがなんていうの、アメコミというキャタゴリーになったかであって、
あのジャック3、4で大動きしたから、
ジャック・ニコルソンの出てたあのバットマンがアメコミヒットしないを覆したっていうことではあるんでしょ一応は。
でも今のヒットと比べるとそんなにヒットしない。
ああ、なるほどね。なんかすごいジャック・ニコルソンのギャラが破格のギャラだったとかいう噂は聞いた。
一番高かったんじゃないの。
なんかねヒットしないと思ってたから、あの買い切りじゃなくてさ、なんか売り上げに応じてぐらいにしといたんだけど、そんなにヒットすると思わなかったみたいな、すごいギャラが入ったみたいな聞いたことある。
そうそうそうそう、なんだ、いかちゃんジャック・ニコルソン出るの渋ったらしいけどね。
5000万ぐらいもらったのかな。
5000万ドルもっともらってると思うよ。
ん、もっともらって、そんな50、だって日本円で言ったら50億とかでしょ。そんなのより持っていってんの、それすごいね。
だって今の人気俳優とか普通にギャラで1億ドルとかもらうから。
あ、1本で
1本で、
あ、そんなにいってんと。
で、あれさ、あの、うん、ビデオ収入とかも含まれてるんだったらもっといってると思うよ。どこまでなのかな、劇場収益の何パーセントか、それとも総収益の何パーセントだったらさ、
うん、
もっともらってるはずだよ。
あ、そんなにいってんだ。
契約内容分かんないけどね。たださ、DVD の売り上げ、ビデオの売り上げとかも含むって契約もあるのよ、
うん、
それだったら、だってもう公開から30年ぐらい経ってるでしょ、
うん、
で30年間みんな見てんじゃん、
うん、
俺だって何回も見たし、それだったら莫大な金入ってるはずだよ、うん、今でも。
あんたもちょろっと出れたらよかったのにね。
ちょろっと出て何パーセントもらえる契約してたら
ね。いや、よかったね。0.02 とかでもよかったじゃん。年間600万とか入ってくるだけでも全然生活違うじゃん。
全然違うと思うけど、そんな俺がそんな 0.0 何パーセントもらう契約だったらさ、他の人ももっともらってんの。
そうね。
破綻するでそれ。
まあそういうわけでわーわー言っておりますが、スターウォーズのお時間もお時間でございます。
スターウォーズ全然語ってないけど、もうほんとつまんなかったんだよねあれ。本当にパルパティン最後に出てくる意味ないじゃん。あのタイトルロールの字幕見た、あの文字
タイトルロール
うん、スターウォーズって流れたらさ、なんか字が出てくるんだよ説明の、うん、
最初ね、
第
なんかパルパティーンがどうのって
一文字、ちょ、じゃあデッドスピークだよ、
うん、
死人が喋ったっていうとこから始まるの、
うん
うん、あ、もうふざけんなよと思ってなんでそんな急に取ってつけたように過去キャラクターのさ敵出してきてさ、実はこいつが全部の親玉でした、スノークは操り人形でした、お前はずっと俺の元で動いていたのだ、
まあ
みたいな、
所詮2000円ぐらいの娯楽ですよって話ですよ。
嘘でしょ、6年引っ張ったんだよそれ2000円の娯楽で6年引っ張ってオチそれかよ
なんかよっぽどほら
本当に
もうだって 若手のさ、どうしようもない劇団のさ、あのチケットより安いんだから勘弁してあげてくださいって話ですよ。
いや6年だよ俺の6年返せよもう
まあね、
8でやれよ、8でパルパティン出せばいいじゃん、そうしたらまだなんか納得
する、なんかまあレイスカーウォーカー、レイパルパティンより、まあぶっちゃけ俺としてはまあ綾波レイの方が面白いかなって感じましたかな。まあそんなオチでございます
レイも結局スカイウォーカー名乗んなくていいじゃんね、
最後レイスカイウォーカー、
夜明けってそういう意味かよ結局さ、新しいスターウォーズって全部恐怖の話じゃん、自分が何者かが分からない怖さ、うん、でがセブンのレイで、うん、エイトは、まあ、カイロレイもそうだし、自分のやったことへの恐怖、自分が何者かが分かった時のレイの恐怖、うん、ルークの、結局自分が何もなさえなかったっていう恐怖で、ナインは血筋に対する恐怖、
うん、
っていう3作続いて怖さがある種の全部の物語の核にあって、うん、で恐怖によってキャラクターが動いていくっていう話は面白いなと思って、それは今までなかったし。
なるほどね、まあまあ、
でもさ、その恐怖の解決の仕方がさね、
もう俺ちょっと途中退屈だったからもうなんかレイとかがさ、こんななんかもうこんな、なんか わしを切ったらなんかそれをなんか殺したらなんかね、その魂がつながるみたいなこと言ってたじゃん、なんかそういう なんだっけ あいつ
言ってた言ってた、知らんがな、何その設定
なんだかよくわかんないけどさ、もう
早く切ればいいのに、
それがお前の運命だったらもういいよ、ダークサイド受け継いちゃってよ、もう俺そしたら早く帰るからみたいない
やてかあれダークサイド受け継いだ方が面白いよね展開的に、
うん、なんかね早く受け継いでくださいよって思っちゃったあの時で、最後なんか倒してるけど、その倒し方だったら受け継がないんだみたいな、なんかよくわかんない感じだったしね。
いやあれまた絶対出てくるよ、また20年ぐらい経ったらまたあいつパルパティに出てくるから、もう分かったよそれも展開。
まあ
もうつまんなかったな。
リスナーの皆様お分かりですか、もうスターウォーズはこんな感じで、もうコメントは、まあスターウォーズっていうのはね、多分タイトルが示すようにね、もうコメントのこう評論が戦争状態になってしまうという、そういう映画でございますということで、どうも今回ありがとうございました。
あ、ちょっと最後に一個だけ言わせて。
はい。
一個さ、本当にさ、なんていうの、不平等な点があったんだけどさ。
かつ平等じゃないことにはもう敏感だもんね。
いや、めちゃくちゃ敏感だよ、俺。レイがさ、蛇みたいなモンスターの傷直したシーンあったでしょ。
あったね、
コース使って。唐突じゃん。
うん。
あれね、国によってはね伏線があったんだって。あれ、
あ、そうなの。
スターウォーズのドラマシリーズがあって、うん、でドラマシリーズは映画の公開前に終わってるんだったかな、うん、日本は映画の公開後に始まったんだけど、うん、その中でフォースを使って傷を治すシーンがあったらしいのよ、
うん、
でアメリカ圏の人たちはそのドラマを、まあ、ファンはまだ見てるだろうから、
うん、
先に振りがあってからレイの直すフォースで直す、
まあだけどさ、いずれにせよそうだけどさ、なんかドラマ圏の人は見てるだろうからとか、そういうことを含めてさ、ファンがいるからっていうんでさ、俺みたいなそういうの含めて最初から見てない人とかをちょっと置いてきぼりにしすぎな感じがあるな。
いやこっちだって一生懸命見てるのにさ、お前その時差でこっちを置いていくのをふざ
けんなよ。そうだからね、今回はね中途半端な場所だけ3つ見たけど、なんかいまいちピンとこなくて分かんなかったっていうのが正直なオチですね。最初から見てれば分かったのか。もうそんなこと言う、そんなこと言いながら全部俺付き合わせてい
やだってこんなにつまんないと思わなかったんだもん
まあでも最終的には俺、恵まれた俺は人生送ってるなってことに気づけたからよかったよ。
いや俺最終的には俺は全然恵まれてない人生なんだな。
途中で帰りたいと思ったけど、普通こんなに帰りたいと思うほどのことって日常生活にないなと思ったから、俺はそんな嫌な仕事じゃなくて楽しくワクワク仕事もしてて楽しい人生送ってるなってことを気づけて、本当に 勝さんありがとうございましたっていうそんな回でしたね。
いや俺はもう映画が嫌いになったもん。
俺こんな思いまたすごい。いや俺もうマジで本当にちょっと映画好きの前で言うのもあれだけど、なんか映画館って俺嫌いになったし、映画も見るのリスクあるなってちょっと思っちゃった。
でも唯一の救いはテネットが面白そうだっていうのが分かったのが本当に唯一の救いだった。
でもテネットがなんか本当に面白そうなシーンあそこの CM のとこだけじゃんとかって数起こってるかも分かんないけど。
いやいやいやいや、きっとそんなことはない。あそこ多分だって一番重要なシーンじゃないもん。
だけどやっぱりさ、何でもそうだけど、こう恋愛とか何でもそうかもしれないけど、なんか期待してワクワクして実際のとこで揉めながらも文句言いながらそれが好きみたいな、そういうのあるかもしれないけどね。
もうそれだったら俺いろんな失敗を散々やらかしておいて、また多分今後もやるぜ俺その失敗、
うん、だからそれが好きなんでしょう。
勘弁してくれよそんなの。
そういう人生なんだよ。
恋愛だったらさ終わるじゃん、うん、映画は終わらないんだよ、ね、
恋愛は終わんないよ。恋愛は終わんないんで、新しい人は新しい人、そのスパンが長かったりするからあれだけど、映画はその毎週のように不義されてるから、すごい永遠に終わらないような錯覚にあるだけで。
そう、永遠に終わらないんだよ。でも今ストリーミングもあるからさ、
カズみたいにさモテるおじさんは違うかもしれない。
モテるんだったらいい、俺こっちから追っかけてんだもんよ。
追っかける派なの、来るもの拒まず側じゃないの。
恋愛の話、うん、映画の話、
恋愛の話、ね、映画って来るもの困わずのことわけないじゃん、自分で見なきゃしょうがないんだから。映画気づいたら見ちゃったらみたいな、そのありえないじゃん、その。
恋愛でも追っかける派だよ。来るもの、いや基本的に来るもの拒まずなんだけど、
なるほどね。
なんか人と付き合ってる時に来るのよ。
あ、
それは拒むしかないじゃん。
あ、拒んじゃうの？
一人の時に拒むでしょ、こじれんじゃんよ。なんでそんなに拒む
でしょ。拒れなきゃ大丈夫ですよ。
いやいやいやいや、フリーの時に全然来なくて、付き合ってると来んのよ。でもリスクしかねえ。
なるほどね。まあ、なんかそういうのうまそうじゃないしね、カズね。一つのことになんか 100% のエネルギーを注ぐ感じがするから、カズがそんな浮気とかしたら、びっくりするぐらいなんかすぐバレそう。
バレんのかな。でもバレないでバレないでやりきる自信あるけど。
いや、無理だと思うよ。
バレないっていうのに全力投球したいんでしょ。
バレないっていうのに全力投球することによって、違うところのどっかに激しい歪みが出ると思うよ。
そしたら多分俺映画を一切見なくなるよ
とかね。そういう何か
不自然なことに
映画が それによって誰かつって映画見てないけど、なんかおかしいことが起きてるなって多分彼女が気づいて、ああそんなことがあったのみたいな、そういうさ、絶対どっかに歪みが出てすぐ分かっちゃうと思う。多分こうやって毎週喋ってる俺ですら気づく何かが起きると思う。
本当、急にポッドキャストやめるとか、
ね、そうどうしたのみたいな。
急に確証にするとか言い出したり、急にもう20分でいいじゃんとかって言い出すからね。
まあそんなわけで、もういいですか、言い足りました、喋りましたね今回。やっぱね、
喋ったよ
これ。2本に割ってもいいんじゃないかってぐらいのレベルで喋ったね。
いやこれ割ったとしても特に何もメリットないと思うから、無理やり
編集
して切ってやるよ。
IMAX 編とスターウォーズ編と、
IMAX 編に割るしたら IMAX 編が短いよ。喋んなきゃ。
そういうことか。
全部中途半端なんだって、どっち取るにしても。だからもう一本でやりきるしかないよこれは。
了解でございます。というわけで皆様とも、今回はスターウォーズの悪口、そして IMAX 絶賛の回でございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。